20章1節から16節、とりあえず12節までお読みします。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。こうして夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり 1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したのです。それなのに不公平だと感じるわけですね。でいろんな時間に雇われているんですけども朝早く雇われた人というのはおそらく6時頃だと思われます。それから12時間近く働いたんですよ。よろしいですか。朝早く6時頃から12時間近く働いてもらったのが1デナリ、簡単に言えば1万円。それに比べて最後の人たち、それはその人たちは1時間しか働かなかったのにそれでもやはり同じ1デナリもらった。これをですね、公平だと言うならばそれは一体どんな感覚かと思えるわけです。しかし主人はですね、いや何も不当なことはしていないって言うんですよ。13節。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一でなりの約束をしたではありませんか。確かにそうですね。朝早く6時ごろに雇った人に対して1デナリあげるからって約束してたわけですから、約束通り1デナリ払ってるわけですからね、何も不当ではないということになるのでしょうけれども、けれどもですよ、釈然としないね、不公平なような気がして仕方がないわけであります。それもそのはず、14節を見ると自分の分を取って帰りなさい、ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのですと。この最後の人、1時間しか働かなかった人にもね、朝6時から働いた人と同じ金額を払ってやりたいんだって、この人にはね、この人にはもうたっぷり払ってやりたいんだ。これ贔屓じゃないんですか。まあその最後の人にとってはね、やっと嬉しいと思う、ありがたいなと思うことでしょうけれどもですよ、ね、でも周りの人にとってはいいなあいつって、たった1時間で1でなりもらって羨ましいなって、特別扱いされてるなあいつってね、なんだそれでいいんだったらね、何も朝6時から真面目に働かなくったって夕方5時ぐらいに雇われてね、 1時間働いて1デナリもらったらそっちの方が良かったって思えるわけですよ。そう思いませんでしょうか。皆さんはここを読んでですよ、まあ主人っていうのはなんて公平な人だろうって思っておられたでしょうか。しかもですね、15節、自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか、それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。主人はですね、自分が気前がいいっていうことを認めてるんですね。そうなんですよ、実に気前がいい。ただしですよ、その気前の良さというのは最後の人に対してだけです。最初の方の人たちに対しては約束通りきっちり一デナリしか払ってない、ビタ一文おまけもつけてやらない、ね、いやこの主人気前がいいんだって私はってね、だったら全員に対して大盤振る舞いしてやればいいじゃないですか、ね、自他ともに認める気前のいい主人、それが私だって言うんだったらですよ。でもこの主人の気前の良さは最後の人に対してだけです。特定の人にだけ気前がいいならばそれは周りの人間から妬まれても当然仕方ないと思うんです。そして最後には何というか16節、このように後のものが先になり先のものが後になるものです。そんな開き直りみたいなことを言われて納得できるでしょうか。私にも大盤振る舞いしてください、気前よく払ってください、1デナリ約束してたんだから10デナリぐらい払ってくださいって、気前いいんですよねご主人あんたって、どうして最後のやつにだけ気前よくするんですか。納得できない。この例え話の部分だけを考えればですよ、いいですか皆さん、この例え話の部分、つまり、20章の1節から16節、この部分だけを考えるならば到底不公平。しかしこの例え話はなぜここで語られているのかなんですよ。問題はそれはですね、この例え話の話した理由、それはですね、19章の30節、これが理由なんですよ。19章の30節をお読みします。ただ、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですっていう、このことを説明するための例え話なんですよ。だから結局最後結論的に16節、このように後のものが先になり先のものが後になるものですって、このようにだって、つまり19章の30節で言ったことを説明して、ほらねって、後のものが先になり先のものが後になるんだって言って、これを理解しなきゃいけないんですよ皆さんね。この主人がいかに不公平かっていう、そこにこだわってちゃダメなんです。後の先のものが後になり後のものが先になるって一体どういうことよって、それを理解しなきゃいけないわけなんです。でその説明のための例え話が20章の一節、天の御国はと始まるわけですけれどもね、よろしいですか皆さん、先のものが後になり後のものが先になるっていうことを説明するための例え話で、天の御国はって始まるってことは、はあ、天の御国っていうのは先のものが後になり後のものが先になるって、そんな場所、それが天の御国なんですか。天国では常に順番抜かしされてしまうんですか。天国では常に並んでたら列に割り込まれるんですか。常に天国っていうのは、いや、そういうことを言いたいわけではないわけですよ。よろしいですか。この一節よく見てくださいね。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。 天の御国はどんなようなものかって言ったら、天の御国は葡萄園のようなものだっても言ってないですね。天の御国は労務者たちのようなものだとは言ってないんですよ。天の御国は何に似てるかって言ったら、天の御国はこの主人のようなものだって言ってるんですね。だから天国っていうのは決して不公平なところなのではなくって、この主人が、よろしいですか、このご主人が後のものを先にし、先のものを後にする、そんなお方だって言ってるわけですよ。でもう当然のことながら、主人というのは例え話で出てくる場合、それは神様を示しているわけでありますが、それで神様はどんな姿に描かれているかなんですね。どんな姿ですか、ここに出てくる主人に表されている神様は。この主人は朝早くから労務者を熱心に探してるんですよ。雇われ人をね、雇いたいって、この人をしもべにして働かせたいっていう、そんな人を朝早くから熱心に探している。それが神様の姿として描かれているわけであります。すなわち神のしもべになる人、神のしもべすなわち信仰者になる人を朝早くから一生懸命探している、それが神様だと。神の愛ですね、これね。朝早くから探してるんですよ。我がしもべはおらんかって、私のしもべになってくれる人はおらんかって。まさに聖書が言ってる通り、神はすべての人が願わくはですけども、願わくは神様はですね、すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるわけです。でそうやって朝早くだとか9時だとか12時3時5時と、何度も何度も足を運んでですね、しもべになってくれる人おらんかと、神のしもべとして働く人おらんかと、信仰を持つ人おらんかと探し求めていたわけでありますが、そのような神様の招きね、どうだい君ってね、私のしもべにならんかって、私のために働かんかって、私についてきてくれんかって、そのような神様の招きに応じてしもべとなった人に神様どうするのかって言ったら、どうするんですか。まあいろんな人がいるわけですよ。たくさん働いた人とね、ちょっとしか働かなかった人とね、同じ神のしもべでも、よろしいですか、同じ神のしもべでも大きな働きをした人とちょこっとしか働いてない人といるけども、しかしながらいずれも神の招きに応じて信仰者となった、神のしもべとなったその人たちに神様は同じ報酬を恵むんですよ。いいですか、世界に名だたる大伝道者には大きな恵みをあげて、ね、ただ礼拝に出席するしかないような小さなクリスチャンには、まあまあパンくずでも与えとこうかって、そうじゃないって言うんですよ。神様は全てのしもべたちに同じ一デナリの報酬を与えてくれる。どんなに働きが少なくってもですよ。神の子としての特権である罪の許しと永遠の命をね、昨日信じたばっかりのような人にも与えてくれるんですよ。もう60年も信仰生活してるってどうだっていう人にも同じく神の子供の特権、罪の許し、永遠の命、みんなに与えてくれる。そう考えたら、ああ素晴らしいって思いませんか、ね、いやいやずるいとかひいきだとかじゃなくってですよ、え、そっか、神様の招きに応じたらみんなに天国が与えられるんだってね、働いた量じゃないんだっていうことは実に素晴らしい、そう思えるんじゃないでしょうか。最大の問題は損得の問題です。二宮尊徳じゃなくてですよ、尊か徳かという問題、 つまり1時間しか働かないで1デナリもらった人は得したのか。早朝から辛抱して12時間近く働いた人は損したのか。まあ実社会においての話ならば、それは損得、どっちが得か損かっていうのはあるでしょうけれどもですよ、これは霊的な信仰の世界の話です。神の観点です。つまり朝早く雇われた人、神様のしもべになった人というのは、若い頃からクリスチャンになった、信仰を持った、救われた、ね、そういう人を示しているわけですよ。で、若いうちにクリスチャンになった人というのは、それは働く時間が長くなるわけですよね。早朝から夕方まで働かなきゃいけない。わあ、しんどって思うかもしれません。しかし、年取ってから救われた人、夕方5時にね、ギリギリ間に合ったみたいな、そんな人は、あんまり働かなくて、すぐに天国に行けるから、まあね、いろんな言い方があるわけですけども、だから長く信仰生活を続ければ続けるほど、信仰の戦いとかロークとかいうのは当然ながらあるわけでありまして、この朝早く働いた人はどうであったかって言ったら、12節で言ってますように、私たちは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したのですって、そうやって働き続けてきたんですって、そういうことは信仰の世界においても起きえることでしょうね。若い頃からクリスチャンになって熱心に使い続けて、何十年60年ってね、いや親からも怒られ感動されで、友達は去っていきみたいな、そういうロークがあったと、辛抱して働き続けてきた、主に仕えてきたってね。だからある人は言うわけですよ、そんな早くクリスチャンになったらしんどい目をしなきゃいけないんだったら、どうせ信じるなら死ぬ間際に信じた方がいいなと、それまではもう遊び放題で、チャランポランな人生を送って、死ぬ間際に信じますって言えば、あんまり神様のために働かなくて済むから得だなって、そういうふうに考える人もいたりするわけですよ。けどですよ、私たちは今現在それぞれ何年間何十年間の信仰生活を送って体験してきたものとして言えることがあると思うんですよね。つまり早く信じた方が、ね、希望と平安と安心の人生を長く送ることができるっていうこと。だから逆に死ぬ間際に信じた方が得だっていう人もいれば、ね、いやもっと早く信じたらよかったっていう人もいるわけで、あ、こんな素晴らしい世界があるんだったら、年寄りになってからじゃなくて若い頃にクリスチャンになって、その神の恵みを味わう人生を何十年も送った方がよかったっていう考えることもできるわけですよ。ですから死ぬ間際に、つまり夕方5時になって雇われた人っていうのはですよ、それまで夕方5時になるまでつらい一日を送ってたわけですよ。なんでこの6節7節でですね、主人はなぜ一日中仕事もしないでここにいるのですかって問いかけているわけですが、いやいや仕事してしないで遊んでたわけじゃないんですよね。彼らは言った、誰も雇ってくれないからです。そう、朝早くから誰かに雇ってもらおうとしてたけども、誰も雇ってくれなくって、今晩ご飯食べるお金がないって、どうしようって、そういう焦りと不安の中一日中過ごしてたわけですよね。だから人生の終わりにクリスチャンになる人っていうのもそれと同じで、本当の幸せも平安も安心もないままね、もうどうしようどうしようと思いながら、罪と死の恐怖の中で辛い思いしながら生きてきて、人生の最後にやっと雇われた、はあよかった ってギリギリ間に合ってよかったって今までの人生ああ辛かったなってそう思うわけじゃないでしょうかね。だからどっちが得なんですかね。早朝から働いた人は損したんですかね。どっちもどっちですかね。一長一短ありますか。私は圧倒的に早く救われた方が得だと思います。私はですね24歳でキリストを信じたわけですけれども、よかったと思いますよ。もしそうでなかったら本当にですねのたれ死にしてたんだろうなって思いますね。だから死ぬ間際になって信じるなんてちょっとめまいがするぐらいに恐ろしいです。あと24歳からそうだな50年ぐらいこんな不老者みたいな生活をしていかなきゃいけないのかって言ったら、うわゾッとするっていう感じですよ。まあそこまで極端じゃなくてもですね、普通に破天荒ではない普通の人生を送ってた人であってもですよ、天国の希望、地獄死の恐怖からの解放、その安心感の中で生きていくというのは、それは長ければ長いほど得だと思うわけです。逆に言えばそれをですね、何ですかね、 死と地獄の恐怖からの解放、本当の平安とかそういうものを最後の人生の最後の一瞬しか味わえないとしたら、これは本当にもったいない。だから早く雇われた人の方が得してるんですよ。この人は早朝から雇われてるんですよ。さあ誰か雇ってくれって思った瞬間に、はい君雇ってあげようって言われてるんですよ。もう一日中安心、もうこれ一生懸命働いたらこの一でなりもらえて、もう夜は何食べようかな、やっぱり、焼きそばかな、たこ焼きでもいいんだけども、ね、そうやって今日一日の安心を朝早くから手に入れてるんですよ。それに対して5時に雇われた人は一日中不安で焦りながら、今日も飯抜きか、お腹空いたなとか思いながら、誰か雇ってくれないかなってずっと暑い中ぼーっと立ってるんです。だから早く雇われた人、すなわち若いうちにクリスチャンになった人の方が得でありますけれども、神様は損と思える最後の人にも同じ恵みを与えてくださるというところがすごいです。14節を見てください。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。早く信じた人だけでなく、遅くに信じた人たちにも同じように天国を与えたいんだと。だから天国というのはですね、どれだけ働いたかっていう行いに対する報酬ではないわけですよ。そもそもキリストを信じたというね、つまり神の招きに応じたっていう、そのことへの恵み、それが天国なわけですよ。この主人が朝早くからね、しもべになってくれる人おらんかって、わしのために働いてくれんかって招いた、その招きに、はいはいはい、私働きますって応じた、その応じたことに対して恵みとして与えられる、それが天国。ですから、もしかしたらですね、病床でキリストを信じて、そのまま日曜礼拝に一回も来ないまま天国に召された。 ていう人も当然いるだろうと思うわけですよ。それに対して天国泥棒というのは良くない。よく言われたんですよね、昔は。昔はというか今も言う人がいるのかもしれませんけども、あの人は天国泥棒ってね。私たちはもう60年も一生懸命主に仕えて働いてきたのに、あの人は信じてさっと天国もらっちゃったって、天国泥棒なんていうのは良くないと思います。だから主は言われたんです。16節、このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。それを説明するための例え話ですから。さあ、あえてというか改めて、さあ私たちはどちらになりたいでしょうね。皆さんはどうですか。朝早くから12時間も働いて1デナリの人か、夕方5時に1時間だけ働いて1デナリの人か、どっちが私はなりたいか。そうですね、朝早くからだったら、ずいぶん待たされますよね、1デナリもらうのにね。ずいぶん待たされる。ロークと焼けるような暑さを辛抱しなければならないのか。そりゃつらいな。そう思うかもしれませんが、しかしその分報いはあると、前回お話ししたことを思い出してください。信仰生活の中で味わう苦しみ、辛さあるかもしれないけれども、それ以上の、その辛さ以上の報いがあるということを19章の29節でお話しております。19章の29節を改めて読みます。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎますってね。お父さんが5人に増えるなんていう話じゃないっていうことをお話ししましたけどもね。父親からね、感動されたって、友達も去っていったってね、夢を捨てたってね、ああ辛かったって思うでしょう。でもその辛さの幾倍も天国で報いを受けるっていうことですよ。だから朝早く働いて12時間焼けるような暑さと労苦を辛抱した、それは辛かったろうけども、それに勝るその辛さ以上の報いはあると。ただしこれをごっちゃにしないでくださいね。働いた分の報いはあるって、じゃあたくさん働いたら天国かって、そうじゃない。天国は働いた分に対する報酬ではないということを、これをごっちゃにしないでくださいね。よろしいですか。1時間しか働かなくても天国って、うわ得したなじゃないんですよ。なんで天国もらえるかって言ったら、主人の招きに応じたからですよ。神のしもべになったから、みんな等しく働きの代償に関わらず天国。ね。じゃあ、たくさん働いた人損か、そうじゃないって、その長く主に仕えた中での苦しみ、辛さに勝る報いはあるっていうことですよ。とにかく、天の御国は、この主人に似ているんだとイエス様はおっしゃいました。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。というか、この主人、神様が天国そのものなんですよね。この主人は信仰歴とか働きの代償とか、そういうことにかかわらず、皆に等しく神のこの特権、永遠の命、新しい体を与えてくれるお方です。 私たちはその喜びがすでに与えられているということを理解して感謝しましょう。いまだに雇ってもらえないまま、もう暗くなりかけてるのに、お腹すいたな、どうしよう、どうしようって思いながら、ずっと立ったままぼーっとしている人ではないんです。私たちはね、私たちはもうすでに、まあ人によって朝早くか9時か12時か3時かは分かれてくるでしょうけども、しかしすでに雇われて神様のしもべとなって働いて報酬を約束されている、すでに与えられている、天国が与えられている、その約束をですね、感謝したいと思います。で、あと何時間残ってるのかは人それぞれです。もう30年40年主人に仕えてきたから、もうそろそろかな、あと何時間かな、あとどれぐらいがあるのか残ってるのか知りません。私は分かりません。いつ世の終わりが来るのか、いつ再臨が来るのか、いつこの世は滅びるのか分かりません。いつになっても おかしくはないのかもしれません。事実、ますますそのような方向に大きく進んでいる。しかし皆さん、私たちは希望、この希望を胸に、ね、もうすでに神のしもべとされているんだって、そして一でなり必ず天国の約束を与えられているんだ、もう安心して過ごせばいいんだって、もう焦らなくていいんだって、このまま雇われないでもう一日真っ暗に夜になってしまったら、どうやって過ごせばいいのかわからない、年老いてからどうやって生きていけばいいのかわからない、なんていう不安を感じる必要はないんだということ。むしろ平安に満たされて主に仕えていきましょう。お祈りします。